葛飾塾長の教育相談のお時間でございます。本日も八戸支社のスタジオに私学塾畑山敦史塾長にお越しいただきました。
塾長よろしくお願いします。
こんにちは。
3月、
はい、
ちょうどやっぱり今日の塾長の話が聞きたいっていう受験生と受験生のご家族の方多いですよね。
はい、ありがとうございます。
あの塾に通ってる生徒さんたち、
はい、
前期の試験を終わってどんな感じでした？まあ、様々でしょうけど。
大変ですよ。
大変？
大変。あの塾ではね、自己採点をしますんで、
はい、
当日自己採点します。
あ、もうじゃあ試験終わったらそのまま塾に来て、
はい、
自己採点、
はい。そうです。いやー。
塾長。
大変ですよ。
そうですね。
結局平均点がわからないですよね。
うん。
で、平均点を今ここで話すことは、推定ですから、
はい、
あくまでもね、
はい、
できませんが、
うん、
塾の平均だけで言えばですよ、
はい、
英語は30点ぐらいですよ。
何点満点ですか？
100点満点。
難しかったんですね。
いやー、傾向がね、全然変わったんで、対応できないんですよね。で、うちの、まあ、塾側の対応できないかどうかっていう話もあったね。
多分全体的なんだと思いますよ。そうそうそう。
でね、これがね、30点ぐらいなんで、最終的に今、高校側がね、
はい、
高校の先生方が部分点くれて、
うん、
点数が上がって40点ぐらいになったとしても、
はい、
10点ですよね、
うん。
大変これはだから、生徒が丸付けできないような、
うん、
出題法になってるんで、
ね。っていうことは、うん、今回受験した子供たちで、うん、これねってすごい不安に思ってる子がもしかしたら、
ね、
多いですよね、はい。じゃあ早速届いてる質問いきたいと思います。
はい、
ラジオネームカーリーマンジューさん、中学校3年生女子です。私は前期試験で八戸高校を受験しました。ですが自己採点も入試の手応えも八高生のレベルについていける気がしません。でも一度決めた以上後期試験が八戸高校を受験しようと思うんですが、ランクを落とした方がいいのではないかという気持ちもあります。また前期試験の結果は分かりませんが、もしと思うと不安です。どうしたらいいでしょうか。前期で受けた学校、それもまた後期で受けようか、違うところにしようか迷ってる気持ちですよね。
はい、
中3女子、ラジオネーム白猫さん。やっと前期が終わりました。結果はやった分の力を出すことができたんですが、やはり勉強のスタートが遅く点数が足りませんでした。後期対策もしているのですが、7日の発表のことばかり考えてしまい、頭に入らず夜もあまり眠ることができません。今は何をしてどのように一日を送ることが一番いいのでしょうか。
うん、はい、
前期の発表が7日。
そうですね、試験が226、
はい、
で発表が3月7日来週の水曜日です。
そりゃ発表結果出るまでそわそわするのは当たり前な気もしますね。
そうですね。でも耐え難い感じで過ごしてる子もこの 2,3 日あったんじゃないですか。
でしょうね。はい、中3男子、ラジオネーム洋梨さん。私は後期南高校を受けるつもりなのですが、北や東八高を前期志望していた人も志望校を変えてくる、南高校などに変えてくるということで内申点もあるというわけではないので、私も変えた方がいいのでしょうか。
はい、
うん、
そうですね。
もう一つ、中3女子、ラジオネーム小高さん。一時と同じ高校を受けた方が受かる確率が高いという噂をよく聞くのですが、それは信じてもいいのでしょうか。こんな噂が流れるんですね。
噂ばっかりです。
そうですよね。
はい、
で噂をどうしてればいいんだろうって翻弄されてばっかりじゃないですか。
そうなんです。
塾長、翻弄されない現実的な話を。
そうですね。
はい、
まず、ラジオを聞きの皆さんで、
うん、
まず確認した方がいいのは、
はい、
試験が2月26日に5教科のテストをしました。
うん、
それで、今度は後期というのが15日に面接小論文、
はい、
それが中心になって、うん、まあ、通信簿の点数が大きいんですけども、それで後期の入試が行われる。これが前期後期、
はい、
入試制度変わって2年目、2回目です。うん、で、今までは、つまり今の高校2年生より上の子たちは、最初に推薦で 10% 決まった。
うん、
で残りの 90% を、まあ、5教科で勉強した。うん、それが逆転しちゃったんです。
はい、
わかります？
逆転しちゃったんですね。
う
ん、
とどうなるかというと、
はい、
結局最初にですね、例えば机が100あったとする、
うん、
100あって最初に10の机が推薦で決まれば、
はい、
5教科の入試は90の机に90人が受けに行くんだから倍率1倍ですよね。
はい、
ところが今の子どもたちは100の机があって、最初に100人これ入るんですよ。 99% 高校行くわけですからね、
うん、
みんなね、
うん、
99かどうかわかんないけどね。すると 10% 部分を後期に取っとくわけですよ、
はい、
まあ、机隠されたわけですよ、
うん、
と90の机に対して100が受けに行くんだから、
はい、
倍率が 1.1 になるわけですよ、
はい、
ところがその 10% じゃなくて、例えば商業は 30% とか、
うん、
まあ、南高校は 25% とか取っておく机があるわけですよね、はい、パーセンテージで
高校によって違 う,
そうと 80% つまり 20% 取ってるところは倍率 1.25 倍、
うん、
30% 取ってるところは倍率 1.4 倍になるわけですから、
はい、
倍率は黙っても上がりますよね。
上がりますよ。
だから泣いてる子は増えますよ、これは、
は
あ、どう考えてもね。まずこれが現実です。ですから、
はい、
お父さんお母さん方、どうしてあの隣のお姉ちゃんが受かったのに、うちの子は落ちちゃったんだろうとか、そういうことはあんまり考えないでください。これは、
そうですね、
落ちる子の人数が増えます。
だから、辛い子、涙する子が全体的に増えて当たり前なんだ、制度ってことですよね。
はいはい、で、それで、入試が終わった後、
うん、
3月7日までは、わからないですよね。
わからない。
うん。で、塾は平均点出して、こうだから後期対策しようと言って、うん、気持ちを切り替えてる子もいますが、
はい、
塾に通ってない子たちは、学校でね、
うん、
自己採点をした学校もあれば、しない学校もあります。わからないまま過ごしてる子もいます。でも、だんだん慣れてきますけどね。
はい。
まあ、そんな中で、まあ、その入試のね、簡単な話をすると、
はい、
前期と後期は違う学校を受けてもいいんです。
うん。
その手続きが、まあ、7日に発表になって次の月曜日までなんで、
はい、
ただ実際上は土日挟みますからね、
はい、
もうその番号がなかった日から、
はい、
中学校の先生に相談して8、9、木金でも決めなきゃならないですよね、
はい、
それぞれの中学校に似て違うかもしれませんがね、
うん、
だから気持ち的にはもう決めてなきゃならない。じゃあどこにすればいいですかっていうのに相談する、
うん、
まあ、時間というのは大変こう少ない、チャンスが少ない、
うん、
それをうまく生かすためにまずご家庭でね、
うん、
この入試制度をよく知る必要があると思います、
うん、
でそれで8校からですね、今その質問ですけども、
はい、
下げた方がいいかっていうことですよね、
はい、
で去年も8校から8校に受けて受かった子と、
うん、
落ちた子は当然います。
いますね、
はい、71名去年8校落ちてて、
うん、
で後期出願したのが51名、
はい、
と20名いなくなってるんですよ。
20名違う学校にしましたね。
または諦めたんです、
うん
うん、だからそういうふうにして下に行けば行くほどだんだん人数増えます、
はい、
だから南高校の子、さっきの子は、
うん、
上から全部降りてくるんじゃないかなって言ってるんですが、
うん、
それはそういう考え方もあるし、そう言ってる中学校もあるんですが、
うん、
実は例えば8校落ちた子にどうする後期はと、
うん、
北か東っていうのはそうしようかなって気持ちになりますよね、
はい、
西と私立とどっちがいいって言ったら私立がいいって子も出るんですよ。
うん、
うん、で南と8校から南まで言ったら多分後期は受かるかもしれないけど、
うん、
私立と南とどっちがいいって言ったら私立がいいって子も出てくるわけです、
はい、
そうすると全員が降りていくとは限らないんですよ、これは、
うん、この子の文章は全員が来るっていうような
全員が南に降りてくるみたいな感じですよね。
ですよ。
だからそういうことでもないですよ、
うん、
ではっきり言って後期は内申点の比重は大きいですよ、
はい、
大きいか小さいかで言えば、
うん、
まあ、微妙なラインは個別にご相談くださればアドバイスしますが、
うん、
大きいです、通信簿の比率が、うんうん、ただそれはオール5の子ばっかりが来るわけじゃないですよ、
はい、
オール5の子は受かってる可能性高いですから、
うん、
そうするとだいたい8校でもこう125だったり115だったり、うん、その微妙なラインでさあどうするかということになります、
はい、
で北校に行けばどうなるかというのはここに表があるんですが、
はい、
例えば8校は通信簿135点を半分にしちゃいます、
うん、
そしてあと部活動とか英検とかそれを点数が50点してくれて、
はい、
小論文と面接をさせて決めると、
はい、
だから通信簿半分になっちゃう、
はあ、
北校はどうかというと通信簿135点の他に、
うん、
国数 A の3年分のボーナス点が45点あるんです。
そして180点満点で計算してますね。
小論文と面接があります。
うわ、学校によってこんなに違うんですね、は
い、そうすると例えばですよ、同じ110点の子でも、
うん、
5教科の方が5で、
うん、
例えば体育見学ばっかり、美術提出物出してない、
はい、
先生とうまく合わない、2がもらってる、
うん、
そういう子は北校がいいですよね。
国数 A でポイントつきますからね。
逆で同じ110点じゃどうです？ ね、4教科の方が5段だけども、うん、国語と数学と英語は2取ってるとかって言って同じ110が例えばあったとしたら、
ちょっと辛いですね。これはちょっ
と北語に出さない方がいいですよね。じゃあ東はっていうと、こちらの表を見ると、はい、東は今度国数英理社の3年分をボーナス点で75点くれます。
はい。
だからこれも美術とか体育が5で、ね、5教科が2とか3じゃこれ出さない方がいいですよね。
うん、
そして西高に行くと、今度は中1、中2は見ないで、うん、中3だけボーナス点がある。
は
あ、つまり中1、中2は僕はあまりね、ちょっと精神年齢がこう成長しないでね、まだ
お子様
っぽい方がですよ。中3になってはよし、人生考えたみたいな子が例えばイメージ的にいたとしたら、うん、その子は西だとボーナス点もらいやすいですよね。
はい。
これ様々ですよ。だからこの表を、
はい、
今うちの塾生には配ってます、
はい。
それで全部自分で入れてみるんですよ。
で、自分がどこだと有利か。
有利か。
向いてるか
は、やっぱり計算した方がいいですよ。ただ、有利だから受かるってことじゃないですよね。
はい。
ただ、不利なところに出す必要はないっていうこともありますよね。
うん。
大人の考えです。
はい。
はい、まず、だからこの表は、まずね、
はい、
なんでしょう。まあ、塾に来てくださったら差し上げますけどもね。
はい。
はい。で、あとはね、そういうことを踏まえた後に、面接と小論文がありますんで、
はい、
その面接と小論文は、言葉悪いかな、足切りだと思った方がいいですよね。全くダメな子は分かりますよ、
はい、
面接ダメ、
うん、
小論文ダメだけど、いいっていう子を、
はい、
どうです、我々国語の先生として丸付けした時に、
いやー、ぜひね、ここで学んでほしいなって気持ちになりますよね。ね、
うん、いや、その差をつけなきゃなんないわけ
ですよ、うん、
合否の、
うん、
と美香さんと私で丸付けして、
はい、
30点満点の中でね、やっぱりなんかオーディションみたいなもんじゃないですか、その歌手とか漫才の、
は
い、やっぱり基準点、
うん、
フィギュアスケートもそうだけどね、最初に満点出ないんじゃないかなとかね、いろいろありますよね。
ありますね。
で、その基準点から考えたら30点満点だと、どうしたってやっぱり18点から28点ぐらいのところにこうい
っぱいいますよ、
いっぱいいるんじゃないのかなっていう、うん、ってことは失敗しちゃダメなテストであって、
はい、
やっぱりきちんと練習して、
うん、
みんなと同じぐらい取るってことは絶対必要ですよね、
うん、
だからその辺の練習はしなきゃダメじゃないですか。
はい、
で、あとは通信簿の有利不利でどこがいいのかということになってくると思います。
はい。はい、
で、それで、その噂の方の、
うん、
同じ学校を
受けると受かる確率が高い。
うん。確率が高いかどうかは全部調べなきゃわかんないですよね。
はい。調べた人なかなかいないんじゃないですか。
いや、まあ、県の教育委員会はわかってるかもしれませんが、現実として、変えても受かってます、去年。
あ、そうなんですね。
はい。
はい、変えても
受かります。
受かります。
はい。受かってます。今年受かるかどうかは分
からないけど、
去年は受かってます。
うん。
うん、で、同じ、内申点でも落ちた子を受かった子に分かれます。
うん。
それで、あと、この間、前に一度この表をお見せしましたが、
はい。
あ、ごめんなさい。
はい。大丈夫です。はい。
前期試験と後期試験あると、
はい。
これは模擬試験の偏差値です。
うん。
ここに。ついてる数字
は、はい、
そうすると8年高校が71の子が受かってっていうふうに載ってますよね、
ええ、
後期試験見ると8校に受かった子と落ちた子は受かった子の最高が偏差値65、
はい、
落ちた子の偏差値も64、
大して変わらない。
北高は落ちた子の偏差値が64、
うわ、受かった子の偏差値59
で、下の方が例えば東は45でも受かってるし、49で落ちてるし、うん、
はい、
で、西高に行くと43で受かってるし、40で落ちてるし、
うん、
受かった子、落ちた子60でも落ちてますよね。だから、その5教科の、
はい、
力っていうよりは、やはり内申点、
うん、
通信簿と、
はい、
その、ね、多い少ないが結構影響するよね、ということは言えますよね。
なんとも、後期で受ける学校を決めるっていうのは難しい作業ですね。
うん、まあ、希望的なことといえば、
はい、
南高校は、例えば不合格者の方で言うと、52から32で落ちてますよね、
はい、うん。
受かった子は54から35でも受かってるじゃないですか。
はい、
だから、例えば模擬試験で偏差値が35の子でも南後期で受かってる子が現実にいるんです。
うん、
その子は何をやって去年後期ね、受けに行ったんだろう。
なんだろう。
だから、ね、練習とかね。
小論文とか面接とか。小論文とか
面接とか、または部長をやっていたとか、うん、うん、そういうことがありますよね。
はい。
求める生徒像っていうのはホームページでね、ありますんで、はい、それを読んでください。そうすると大抵ですね、
はい、
部活で頑張った、県大会行った、うん、部長やった、そういう子たちの意欲をこういうふうに、 高校入っても続けたいってこう取りたいって書いてます、
はい、
だから部活をやってこれからもその部活やってやっていくよみたいな考えでね、
うん、
望むことが大切だと思うんですが、
はい、時間がちょっと来たので、うん、はいはい、局長、この求める生徒像っていうの
は、これみんな持ってます、
みんな持ってるんですか、
はいはい、子供たち持ってますよ、
子供たち持ってるんですね、はい、親御さんは読みましたかってね、
そうです、はい、
うん、これをぜひ目を通していただいて、はい、
それでね、なんだろうな、子供っていうのは、うん、やはりね、まず自分とね、それから学校のことを調べた方がいいですよ、
はい、
面接ですから、会社の面接と同じです、
うん、
お宅の会社のことよく分かりませんって面接に来られたらね、
いけません、
いけませんよね、まずその学校を調べる、
うん、
そして自分を知るってことですよ、
うん
うん、いろんなことを経験したいんじゃなくて、今までやってきたことを継続して極めるって方向に行かないと、
はい、
ここ行ったら別の人生を歩みたい、なんか意欲がありそうだけどそれは本物じゃないよみたいな、
うん、
大人のアドバイスは絶対必要だなという気がします、
はい、面接にはぜひこの求める生徒像をしっかり目を通して、はい、
そうですね、
これを見ながら、ちゃんと自分をまた深く掘り下げて、はい、ぜひ、7日まではね、みんな落ち着かないでしょうけれども、それでも、もしも前期で残念だった人は、後期に来てと、切り替えて、しっかり頑張ってほしいなって思います。そうです
ね、定員的には結局、75% まで受かるわけだから、うん、まだここから後期は受かるわけですから、
はい、
まあ、ここを強い気持ちを持ってね、うん、ぜひ、乗り切ってほしいなと思います。
局長ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
アチシ塾長の教育相談、八戸市さんのスタジオに私学塾畑山敦塾長を迎えいたしました。また来月もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。